刻は8時26分です。第1第3金曜日のこの時間は赤岩市広報元気です赤岩のコーナーです。今朝は赤岩市保健福祉部社会福祉課の小沢ひとみさんに電話がつながっています。小沢さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマなんですが、ミニ手話コーナー始めますなんですけれども、本題に入る前に、赤岩市には手話に関する条例があるそうですね。
はい、国連で採択された障害者権利条約や国内では障害者基本法において手話が言語であると規定されています。
はい、
このような経過や全国的にも条例制定の機運が高まっていたことから、市としましても手話言語についての理解と普及が必要と考え、令和3年3月に手話言語条例を制定しました。
はい、赤岩市では赤岩市手話方針養成事業というものがあるそうですね。
はい、これは市民の方を対象とした手話講座となっています。
はい、
内容としましては、日常生活で必要な手話や手話の表現方法の取得を目的としています。
はい、
聴覚障害の方と手話通訳者の方を講師として年間を通じて実施をしています。楽しく学んでいただき、講座の最後には受講者の成果発表ということで手話によるスピーチをする機会もあります。
そうですか、そういった手話講座になってるんですね。
はい、
これまでに赤岩市手話方針養成事業、こちらにはどういった方が、またどれくらい受講されたんですか？
はい、赤岩市民の方が、例年では20人前後の方が受講されています。
はい、
昨年度はコロナの影響で人数制限を行い、また感染状況に応じて中断を挟みながら10人前後の方に受講していただきました。
そうなんですね。そして4月から新たに赤岩市役所でミニ手話コーナー、こちらが始まるそうですね。
はい、毎週木曜日お昼休み中の短い時間ですが、市民コーナーにおいて市の専任手話通訳者を講師に開催をしています。
はい、
昨日は12人の方が参加されました。
そうなんですね。私は手話も全くの初心者なんですけれども、どんなレベルの人がこれは対象になりますか？
はい、初心者の方を対象に挨拶や数字の表し方など基礎的な内容をテーマに実施をしています。
はい、
参加した方からは鏡写しのようになり反対方向にやってしまうなどの感想もありましたが、和気あいあいとした雰囲気の中で楽しく学んでいただいています。
なるほど、そうなんですね。こう楽しく学ぶっていうことがやっぱり大切な一つになりますもんね。
そうですね。
はい、これは連続講座ではないようなので、毎週行っても、1回だけ予定があって行くっていう形でも、予約なくってこうフラット立ち寄る、そんな感じでも大丈夫ですか？
はい、毎週でも一度だけでも予約なしでフラッと気楽に立ち寄ってください。
はい、
少しでも手話に触れて手話を知っていただきたいと思います。
知るきっかけになりそうですね。
はい、
はい、毎週木曜日お昼12時40分から10分間の開催ですので、皆さんぜひ参加してみてください。さあ、ここからは音声による119番通報が困難な方向けのシステムがあるということで、ぜひご紹介お願いします。
はい、これは会話に不自由な聴覚言語機能に障害のある方がスマートフォンを使っていつでもどこからでも音声によらない緊急通報ができるもので、
はい、
この4月から市の消防本部に導入されました。
電話による119番通報が困難な方はぜひ知っておいていただきたいですし、またご自身の身近や、それからご近所にそういった方がいらっしゃったら、ぜひ教えてあげていただきたいですよね。
はい、
はい、それでは小沢さん、最後にですね、新型コロナウイルス感染症に関しまして、赤岩市からの呼びかけお願いします。
はい、新型コロナワクチン接種が全国的に実施をされています。年齢により接種できるワクチンが異なりますので、詳細は接種券とともに市から発送される文書をご確認ください。ワクチン接種は任意ですが、接種を希望する方は接種券が届きましたら事前に予約をしてください。新年度となり、外出の機会等が増える時期ですが、ワクチンの接種に関わらず、引き続き手指の消毒、マスクの正しい着用、3密、密集、密接、密閉の回避などの基本的な感染症対策の継続をお願いします。
はい、引き続き徹底していきたいと思います。 今回は赤磐市保健福祉部社会福祉課の小澤ひとみさんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回の放送は5月6日金曜日のこの時間です。以上、赤磐市広報元気です赤磐のコーナーでした。